それでは今日も聖書をひも解きまして御言葉に触れていきたいと思います。今日の御言葉のメッセージの題は、朝とともに喜びが来る。朝とともに喜びが来ると題して校内牧師に語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を伊礼姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は詩編30編1節から9節です。旧約聖書詩編30編1節から9節です。お読みします。主よ、私はあなたを崇めます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。聖徒たちよ、主を褒め歌え。その聖なる御名に感謝せよ。まことに御怒りは束の間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に私はこう言った。私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが。主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の地に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。
皆さんおはようございます。台風が近づいて、大型台風が今九州方面に近づいているようです。まだこちらは嵐の前の、静けさといった感じですけれども、北九州、九州北部方面にはですね、まだまだ被災されて復興がままならない方々も多くおられる中で、懸念され心配され、そこに私たち本当に祈りを重ねていく思いがいたします。先週私は研修、教会成長の研修で奈良の方に行っていました。この研修にもですね、九州キリスト支援センター旧記載といって、熊本方面、昨年の震災からそのような支援センターネットワークを作って働きの中心となっている教会の先生が来られていてですね、九州方面からも何人もその被災地の教会から先生方が来られておられました。この最近は熊本宣教ネットワークとしてですね、教会が協力して地域に福音を伝えていく、教会が自分の教会を展開するだけでなくて、地域の教会と協力して人々に福音を伝えていくという熊本宣教ネットワークというものが立ち上げられてですね、今その活動に今これからスタートしていこうとされているそうです。2011年、宮城、その福島、岩手と大きな被災地、被災状況は違いますが、宮城宣教ネットワークがですね、そのボランティア活動したクリスチャンの働きを通して、そこから救いの実が実ってきたという、その宣教ネットワークの働きをですね、この九州でもしていきましょうと取り掛かっている様子も聞かせていただきました。奈良に行っていくんですけれども、京都で JR でですね、京都まで出て、で京都から近鉄電車で30分ほど最寄り駅に 乗って行ってですね、そしてそこに車が迎えに来てくださって、また10分15分走った山手のところに、まあ、会場が、あるんですけれども、まあ、昼を挟むのでお昼ご飯をですね、京都の駅、その近く構内で、取っていました。まあ、そのような同じように乗り換える方たちがこう世話しなくですね、そのお店には出入りしていたんですけれども、私がご飯を食べているとちょうどその隣にですね、もう本当に狭い中でみんな食事をとっているので、隣の方の会話が聞こえてきたんです。まあ、ご婦人、年配のご婦人でした。お二人でですね食事していたんです。孫の話をしたり子供たちの話をしたり、まあ、いろいろ話をされていました。まあ、聞くでもなくご飯を食べていたので今聞こえてきたんですが、しばらくするとですね、その話がまあ戦争の話になっていったんです。自分のお母さんが、自分が子供だった頃、そのタンスからですね着物を出してきて、その一番いい着物は取っておいたけど、何枚もの着物をですね、まあ、食料に変える、その着物を持って、そしてお米や野菜に変えて持って帰ってきたという話をされていたんです。まあ、どのぐらいの年齢の方かなと見ると、見た感じ若そうに、そんなに年配に見えないんですけれども、まあ、一人の方は一人の方に向かって先生と呼びかけていたので、先生と生徒の関係かなと思いながら、でも同じぐらいの年齢に、まあ、見受けたんですが、そのようにして自分が子どもの頃、何人も兄弟がいて、そして細々とご飯を食べた、そのおかゆ、おかゆをですね、子どもたちに配って、そして子どもたちが食べて、子どもたちに全部いっぱいに配り終わった後に、お母さんはその残った本当に汁ばかりのそのご飯を食べていたということを、まあ、話して、おられました。最後に自分の器によそって子供に食べさせる、ああお母ちゃん本当によくしてくれたなあということ、もうそのような80も超えるような戦争の頃、子供の頃だった、子供であったそのもう年配の方がですね、当時の自分の子供だった頃のことを思い出しながら自分のお母さんのことを、まあ、語っている姿を見て、まあ、大変な時代を通って来られたんだなあと思いながらですね、そのご飯を食べていました。まあ、おいくつぐらいの方か、とても素敵なお洋服を着ていてですね、今ではもう本当に裕福な生活をされているように見えました。しかしこの物のない時代、命を削ることを強いられるような時代を経て来られたんだなと思わされました。時代や社会の変化を経てきて、戦前戦中戦後、この時代、昭和平成というこの時代の変化を経てきてですね、そして今のこの時代に、インターネット本当に便利なこの時代に身を置いて、どんなふうにこの方々にはその時代がですね、今のこの時が映っているんだろうか、またですね、先を見る時間よりも自分の辿ってきた道のりの方が長くなってきて、人生を振り返ってどのようなことを心に思うのだろうかと思わされました。私の祖母もですね、明治生まれ、明治の終わりの人でしたけれども、よく父が言っていました。おばあちゃんは僕、自分が子供だった頃に耐え忍ぶ者は救われると、学生の頃ミッションスクールに行って聖書を開き、そしてそのような聖書の言葉の中からですね、ずっと、父を育てる時にですね、小さなまだ子供だった父の頃に、祖母は耐え忍ぶ者は救われるとよく口にしていたというんですね。まあ、そのことを思い出しながらも、そのようなことが口にされて告白しなければ乗り越えてこれない、そのような時代を通ってきたんだなということを思わされます。まあ、年を重ねてみなければ、体が弱って思うようにならなければ、なかなかわからない感情であると思います。100歳を超える長寿国、長寿国となって100歳を超える方は今6万7000以上おられるそうです。まあ、100歳を超えても元気な方々がですね、増えてきた時代です。 まあ、今年、昨年、この何年かは、キリスト教会においては、このご年配の本当に先陣切ってキリスト教会を牽引されてきた先生方が何人もですね、天に召されていて、何か寂しい思いをしながらこの日を迎えていますけれども、なおなお私たちの教会にもたくさんのご高齢の方々がおられて、その姿に私たちも励ましを受けています。詩篇の84篇6節にこのように書かれている言葉があります。アウトラインもありますが、有名な言葉です。皆さんで一緒に読みたいと思います。84篇6節、はい。彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。まあ、涙の谷というのは荒野と嘆きのある場所を指しているそうです。荒れ果てた植物が何も育たない不毛な土地、いくら努力して頑張っても実りを見ることのできない土地、そのようなところを指して、涙の谷。実際ですね、この都登り、エルサレムに登っていくときには危険な山あいやこの荒野の地があって、そこを通らなければ都に登ることができなかった。人生においてもまた多くのこの涙の谷と思われるような場所があるというんですね。生きている時間が長ければ、また旅の距離が長くなれば、この生きていくのが難しいと思われるような涙の谷、努力しても実りを得ることができないような、そのような涙の谷を、煩いを、また悲しみを、そのようなことが待ち伏せしている場所を数多く通って、来られたのではないかと思います。またそのような渦中にある方もいらっしゃるかもしれません。しかしそこを通っていかなければ前に進むことができない。誰もがそこを通らなければならない。まあ、先ほどのご婦人のようにですね、戦争という時代に身を置かざるを得なかった、まあ、国家的なレベルの大きな痛み、またはですね、2011年の震災や昨年の熊本の震災もそうですが、そのような思いがけずの涙の谷というものを通る、この平成の時代にもそのような道のりを通っている方々何人もたくさんおられます。まずそのような国家的な、また社会的な面ばかりでなくてですね、個人の生活においても涙の谷あるんではないでしょうか。家族のことや辿ってきた道のりを振り返ると、親子、親のこと、子供のこと、そしてまた経済的なこと、また身体的なこと、涙の谷と思われる場所があちこちと、まあ、点在している。もちろんですね、涙ばかりでなくて、この喜びというものもたくさんあったと思いますが、ああ、明日目覚めるのが怖い、生きていくことがしんどい、そのような困難を覚える悲しみの経験、不毛だ、何をしても何ともならない、そのような記憶というのは心に強く、まあ、残るものではないかと思います。しかしそのような状況から神様に力というものを見出して、自分ではなくて神様に目を上げることができたならば、神様との命の交わりを持つ、心に持つ人は、その不毛な、どんなに努力しても身を乱せるようなことがないと思われる涙の場所、谷も泉の湧くところとすることができると、まあ、言うんですね。力強いメッセージをここから受け取ります。あの時もこの時も、確かに主なる神様は深い穴から、この深い涙の谷間から私を引き上げてくれた、力を与えてくれた、そしてあの苦難の場所が、涙の谷が泉の湧くところと変えてくださった。そのようにですね、振り返った道のりを見ながら、この 涙の谷が泉の湧くところと、そこを見出すことができる人は、まあ、幸いであると思います。自分もそうでありたいなと願わされます。皆さんはいかがでしょうか。そこが主との出会いの場所、主を仰いだ場所として力をいただいて、そこから奮い立って今日まで来られたという方が、まあ、ほとんどではないかと思います。フランスの数学者、まあ、思想家でもあるこのパスカルという人は、まあ、有名な言葉、人間は考える葦であるという言葉を残しました。人間は自然のうちで最も弱い葦の一茎に過ぎない。だがそれは考える葦であると。このパンセという書物の中にこの言葉を残しました。このパスカルはですね、またこのようにも言ったんです。人の心の深いところには神の形をした空洞がある。その空洞には神以外の何者を詰め込んでも満たされることはないと。このお方を知らなければこの空洞を埋めようと、人はですね、いろんなものを欲し、いろんなものを求め、それを一生懸命埋めようとする。しかしこれは神以外に埋めることはできないんだと。人の心の深いところにある神様の形をした空洞というものを、神様を信じることによって、それが、そのピースがですね、ぴったりと埋まったとき、自分の内側に信頼に足るお方がおられる。神様が共におられるということを知った者はですね、この涙の谷、深い谷底にあっても、そこが泉の湧くところと、変えられていく。少しずつでもですね、そのような道をたどっていくならば、今まで見えていた景色、あるいは物事の見方、受け取り方、そして考え方というものがですね、この空洞が、その神の形にかたどられた空洞が神によって埋められるならばですね、見方、考え方、受け取り方、また景色、それらが変えられていく、変わっていく、そしてその結果というものも変わっていくのではないかと思うんです。泉の湧くところとなるというんですね。今朝詩編の30編を開きました。ここからですね、共に見てまいりたいと思うんですが、第1番目は手を握り引き上げてくださる神、手を握り引き上げてくださる神、この空洞を埋めてくださる、私たちのぽっかりとした空洞を埋めてくださるお方は、そのような手を握り引き上げてくださるお方です。私たちはこの自力で這い出すことのできない深い穴というものに陥ってしまうことがしばしばあります。まあ、罪の問題、死の恐れ、病の問題、まあ、今回ですね、研修の合間に北朝鮮の宣教のために働いておられる朝鮮族の方々がですね、少しの時間ですが来訪されたんです。コーナーストーンという、まあ、選挙団体ですが、脱北されて現在はアメリカの方を拠点にして、活動されています。北朝鮮の壁が、またその国がですね、開かれた時、そこから流出する難民は400万人と言っていました。今からですね、その方たちが解放された時のことを心づもって祈りながら、今その備えを、まあ、されているそうです。実際日本もですね、隣国ですから、そのために祈っていかなければならないなということを強く思わされました。まあ、今回の研修、毎回ですね、研修は全国講師として年間スケジュールで先生が立てられているんですが、今回の研修のこの講師は有賀喜一先生でした。 まあ、私たちの教会でもですね、何年か前に、この収容会に、お招きして、来ていただいたんですが、先生も昭和一桁の人、まだまだすこぶるお元気でですね、前日はベトナムのダナンに行っていた、そして帰国して翌日、まあ、駆けつけてくださったほど、まあ、お元気でした。活力に満ちてですね、講義をしてくださいました。この有賀先生に会うためにですね、この選挙団体のリーダーの方が来られたんです。来訪している間にぜひ先生に会いたいと、まあ、しかし先生はベトナムに行っていてですね、うまく連絡が取れず、なぜかベトナムからこのインターネットが国外に出ない、入らない、まあ、そういう状況の中で連絡がうまく取れずですね、日本に帰国した後に、別の先生が招いて有賀先生来るからとお声をおかけして、まあ、計らずも会えたというような状況で、まあ、来られたんです。まあ、1995年に韓国で行われた世界の伝道会議で、この人生、このリーダーの先生の人生を変えた有賀先生との出会いがあったそうで、来日の機会にぜひ会いたい、短い時間でしたが、まあ、ちょうど近く、まあ、KBI の方で奉仕していましたので、足を伸ばして、まあ、寄ってくださったんです。そして少しの時間ですが、お明かししてくださいました。ご自分たちの働きや、そしてご自身のことについて、まあ、この先生、アイザックと呼んでいました。アイザック先生は、話された証の中心は許しということでした。この先生ももう60代70代の年配になられた先生ですが、この方のおじいちゃんという方が戦争の時に日本兵によって、この撲殺されたというんですね。目の前で、自分が小さい頃、おじいちゃんが目の前で日本兵に撲殺された。その時から深い憎しみが自分の内側に根付いて、絶対に日本を許さない、絶対に日本人を許さない、そのような思いの中で、大きくなったそうです。それはクリスチャンになってからも、また脱北して、そして宣教師になってからも、その思いは拭えずに、深く深くその悲しみとなってですね、自分のうちに、まあ、あったそうです。理屈では解決できないことで、あったようです。1995年韓国で行われた伝道会議でですね、急遽、まあ、時間が穴が開いてしまった。そしてメッセージをお願いできませんかと、日本人である有賀先生のところにその依頼が来たそうです。先生は急いでですね、その場で短い時間、英語でメッセージしなければならないですから、英語でそのメッセージの準備をされて、主を仰いでですね、何をお取り次ぎしたらよいでしょうか。そして4つのポイントで、お話しされたそうです。そのうちの一つがこの許しということだったそうです。予定にない日本人のメッセンジャーが講談に立てられて、アイザック先生はですね、心の中に憤りを覚えたそうです。日本人の説教など聞きたくない。この先生は、日本ばかりでなく、ご自分のお父さん、そして自分の生まれ育った母国北朝鮮、そして日本、それを許せない、その思いがですね、ずっと苦しみの中で、内側に、あられたそうです。そのような人生の苦しみの中に、神様はまさにですね、この時この先生の魂をよみがえらせ、魂を黄泉から引き上げ、穴に下っていかないように働きかけて、おられたということが、まあ、後から分かるんです。日本製品は絶対使わない、日本生産のものは絶対食べない、もう徹底して自分の生活から日本を排除されて、おられたようです。この30編の中に出てきます。1節から3節、主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、 私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように。罪の呪い、死の呪い、病の呪い、そのような穴に下っていかないように私を生かして、おられました。有賀先生はですね、講談でメッセージを取り継いで、そしてそこでですね、皆の前にひざまずいて祈れと、そのように神様に導かれて、改修の前で、韓国のその方々のに向かってですね、自らひざまずいて許しを求めて祈られたそうです。まあ、その中で韓国の先生方がですね、本当に主の臨在の中で次々と前に出てこられて、そして抱き合ってですね、許しの言葉と和解の祈りを共に交わしたそうです。何人もの先生が出てこられて、まあ、当時ですね、そのような働きがこの日本の中でも多く、何人もの先生が韓国に行かれて、その謝罪の祈りというものを巡られたことも私も思い出しながらそのことを聞いていました。まあ、この中でここの会社にいたアイザク先生はこの光景を見て凍りついてしまった。出ていくことができなかったそうです。一歩も、絶対にそれはできない、絶対にそれは自分はできないと、自力で這い出すことのできない深い穴にはまっている先生とですね、そこから必死に引き出そうとされる神様とのこのせめぎ合いのような、まあ、時間であったと思います。アイザク先生の弟さんという方がそばにおられて、お兄さんの背中を何度も出ていくように押し出したそうです。しかしどうにもならないけれどですね、もうとうとう出て行かざるを得なくて、有賀先生の前に出て行って振り絞るようにして言ったそうです。許しますと。それを、その言葉を告白した瞬間に、何かこの大きな塊がですね、口から吐き出されるように、暗くて重くて、この何とも言えないこの塊がですね、自分のその口、告白を通して口からこう出ていったような感覚であったと言っておられました。そしてその後、何とも言えない喜びがやってきたと。私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておられましたと。神様は私たちの魂をこの黄泉から引き上げてくださったというんですね。その場所というのは、この世を去った者の行くところ、帰ることのできないところ、暗くて希望のない生きた者からは断絶されたところであると考えられていた場所です。イエス様は、あの使徒信条の中にもあります、黄泉に下りと、イエス様は十字架にかけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえられた。私たちがそこに下っていかないように、イエス様はその勝利をですね、私たちにお与えくださいました。十字架でその罪の呪い、死の呪い、病の呪いを負って十字架にかかってくださった。ですから死に対する恐れというものも、イエス様に出会った人たちはそこから解放されていきます。それは救いがあるということを知ってですね、自分がイエス様を信じたときに、その救われたということを知って、そして救われた自分が自分の命を作られた神のもとへ帰るという、その帰る場所というものをはっきりと知って、その罪に対する、この死に対する恐れというものも 拭われていきます。第一コリント15章の54節そして57節にこうあります。朽ちる者が朽ちないものを着き、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。自分にはまだこの確信がはっきりないな、そのように思われる方がいらっしゃるならばお知らせください。一緒に祈りたいと思います。そしてその確信がある方はですね、ますますその確信を強めていただいて、そしてその喜びを味わっていきたいと思うんです。第2番目は、主の恵みが私を生かしてくださる。主の恵みが私を生かしてくださる。4節からお読みします。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。まことに身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に私はこう言った。私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私は押しまどっていましたが。長く、生きて来られた方々はお見受けするところ、感謝の言葉が多いように思います。教会ではなおさらですね、感謝の言葉を多く聞くように思います。長く生きられても時々そうでない方も、いらっしゃるかもしれませんが、なぜ感謝の言葉が多いのかなということを思うときにですね、この多くの経験を通して、ほとんどのことは自分がどうして得た、自分がしたのではなく、与えていただいた、与えていただいたものであるということを知っておられるからではないかと思ったんです。自分が労苦して確かに得ました。でもそれは、それを与えてくださった方がおられたんだな。年をだんだんと重ねていくときにですね、そのことが少しずつ分かってくる。当然受けたものであるから、与えていただいたものであるから、ありがとうと言うことができる。例えばですね、食事を作って送り出してくださる奥さんがいたから仕事に励むことができた。当たり前ではなかった、ありがとう。いろんな労苦を背負って、社会で働いていてくれたご主人が家計を支えてくれたから生活がここまで運ばれ守られた。当たり前ではなかった、ありがとう。喧嘩もするし、ぶつかったりもするし、なぜそんな言葉を言うのかと腹立たしく思うかもしれないけれど、でっこみ引っ込み上手でなくても、一生懸命自分を育ててくれた親がいてくれたからここまで来れた。当たり前でなかった、ありがとう。その中に少しずつですね、そういうことが分かってくる。年を重ねていくと、そのようなことでもあるかなと思います。自然界で言えば、雨が降って日が照ったから作物の収穫ができた。もうすぐですね、実りのあるこの、お米の刈り入れ時、どこに行ってもですね、稲穂が実っています。台風で倒されなければいいなと思いますが、収穫の秋、それは雨があり太陽が照り、その中で 刈り取ることのできるもの、当たり前でなかった。 ありがとう。ともすればですね、私たちは失って初めてそのありがたさというものが分かるような鈍感なもので、あるなと思わされます。4節5節にこう読みました。30編の4節5節、生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ、まことに身怒りはつかの間、命の恩寵の命は恩寵のうちにある。命は神様の恩寵のうちにある。恩寵というのは神様の恵み、慈しみです。命はその恵みの中にあると。そして五節にですね、誠に身怒りはつかの間、命の恩寵のうちにある、夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがあると、まあ、続くんです。ここを読むと、身怒りと恩寵、夕暮れと朝焼け、涙と喜び、この対比した言葉がいくつも出てきます。夕暮れというのはこれから夕闇が来てですね、暗い夜がやってくる、まあ、間口のような時間です。夜を迎える手前にある夕暮れ、この夕暮れに涙が宿る。9月に入ってこの夕焼けが綺麗な日が何度もありました。夕暮れ時、まあ、空には赤く染める夕映え、綺麗な夕焼けが空を赤く染めて、その後だんだん日が沈んで夕闇がやってきて夜が来ます。夕暮れ時に涙があるというのは、この自分の行く手にだんだんその先が暗くなっていく、暗く重い日々が続いている、夜通し真っ暗のように辛く重い試練がですね、夜通し過ごすような長い時間過ごさなければならない。夕暮れにそれを思うとですね、涙がある、まあ、しばしばその中に身を置かなければならない、ならなかったけれども、必ず朝が来る、朝焼けには喜びの叫びがあると。この暗い夕暮れ時からこの暗い夜を何時間とも何年とも何ヶ月とも言えない、その長い期間、あるいは短い期間、いつ終わるか、この夜が明けるかわからないような、その中にですね、共に過ごしてくださる方がいて、そして乗り越えさせてくださる方がずっとそばにおられた、おられるんです。朝焼けには喜びの叫びがあると。第2コリントの4章17節にこうあります。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからですと。軽い観難は後の計り知れない永遠の栄光をもたらすんだと。五節の言葉をですね、口語訳で読むとこのように書いていました。アウトラインにもあります。よもすがら泣き悲しんでも朝とともに喜びが来る。よもすがら夜通し泣き悲しむ、そのような重荷を負う、試練を負う、そのようなことを通っても朝とともに喜びが来る。何度となく夕暮れの涙、朝焼けの喜びをたどってきた人たちは、神様の恵み、神様のご恩寵というものが、それこそが自分の信仰を育んでくれていたんだ、 自分の命を育んでくれていたんだということを何回となく繰り返し繰り返し、その日を通りながらですね、そのことを知っていくんではないでしょうか。だから、まあ、だからと言えるか、教会におられるご高齢の方々は、まあもちろんそれが当たり前で若い頃からずっとしてきて来られたことで自覚はないと思いますが、まあ旗から見れば、周りから見れば、前向きで、喜んで、感謝して、輝いて、おられます。主のご恩寵ですね、主の恵みというものを長年辿ってきた道のり、真実は一つも違われることはなかった。それを花見で感じて、ただそれだけを頼みとしておられる、この信仰者の姿にですね、まあ、励ましを受けます。そのように自分も道のりを辿っていきたいなと思わされます。皆さんいかがでしょうか。まあ、私たちは自分のことがいろんな面で問題なく進んでいくときにはですね、ああ、大丈夫、大丈夫と言って、主なる神様から離れがちになる。決して離れるわけでもないですけれども、神様より自分寄りになっていくというんでしょうか。自分がというこのぬかるみにですね、順風満帆な時はハマっていってしまう。ハマりがちになってしまう。そして、もしですね、それこそ、そのことが絶頂であるならば、私は揺るがされないと、神抜きでもやっていけると、どこか思いがちな面を持ってしまうものです。六節に、私が栄えた時に、私はこう言ったとあります。私は決して揺るがされない。自信満々で何でも成功し栄えた時には私は決して揺るがされない。そう言って自分を誇った。そして神様を退けてしまう。まあそのようなことがにならないように、そのようなふうになりたくない。まあそこに心を払う必要があるなと自ら思わされます。順風満帆で進んでいるときは何とでもなりますけれども、一旦問題が生じてことが複雑になっていくと、一変してですね、見え方が変わる。悔やんだり落ち込んだり、自分の足りなさを見て嘆いたり、また高ぶっていた自分を知らされたり、そのような状況に陥っていろいろ自分で築き上げたものを失って手にできなくなって、初めて大切なことは何であったかということを気づかされるということが、まあ、とても多いように思うんです。願わくはいつでもどんな時でも変わらずですね、主のもとに帰り主を仰ぎ、順風満帆であろうと逆境の風が吹こうと、変わらずにこのお方の中に身を置きたいと願います。健康も当たり前と思っていれば感謝はありません。そしてそれが当たり前であれば、他に足りていないことに目が行き、つぶやきが生まれ、不平不満があったりします。しかし失ってみて、思うようにいかなくなってみて、ことがですね、思い通りにいかなくなって初めて、この命が、自分の人生が、壮大なこの天地を作られた神様の手にあるんだということを知っていく。そして自分が神の恵みというものからずれていたということに気づいていくんではないでしょうか。このようなことを経てですね、心が低くされるとき、高ぶっていた思いが、心が低くされるときに、 今まで見えなかった神様のご恩寵、恵み、神様の一方的な恵み、慈しみが自分にも変わらず注がれていたんだということを知るんではないかと思うんです。そして自分がどのお方に頼っているのかということを知った人はですね、このように、告白できるんではないでしょうか。7節、主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。私は決して揺るがされないというところからですね、いろいろ経て、いろいろそがれて、いろいろ取り上げられて、思うようにいかなくなって、ああ、私の命、私の恵みは神様が与えてくださっていたものなんだ。家族も、また経済も、健康も、すべての祝福を神様は私に与えてくれていた。私の命は恩寵のうちにあったんだということ、そしてあなたのご恩寵のうちに、その恵みの中で私の山を強く、私自身を強く、立たせてくださいと、この告白はですね、揺るがない強さを持っていると思います。口語訳では7節こうあります。主よ、あなたは恵みを持って私を揺るがない山のように固くされました。恵みを持って私を揺るがない山のように固くされた。年を重ねられていくたびにですね、その、この健康さというんでしょうか、強度というんでしょうか、それが増していっているように、高齢の方々のこの信仰の姿を見ると思わされます。すべては恵みであった。自分が労して得ていたと思っていたことが与えられていたものであったと、そのことを知った人が初めてこの言葉を告白するものとなっていくんではないでしょうか。私が10代の頃からお世話になっている、ずっと祈ってくれている母教会のご夫妻がいらっしゃるんです。もう60過ぎ半ばになっておられると思いますが、今もですね、直美ちゃん、あなたの働きのこと毎日主人と一緒に祈ってるわと時々ご連絡をくださるんですが、昨日メールをくださったんです。このご主人のお母さんという方が先週召されたという連絡でした。もう90を超えてられると思いますが、このお母さんという方はですね、ずっとこの息子であるそのご主人 の方をですね、ずっと迫害してきた。因習の深いところで、理解のないところで、家族たった一人がですね、救われてクリスチャンになって、その歩み、長男でした。そして、その自分の家系にあるその仏教を捨ててキリスト教に入ったということですね、ずっとそのような中で確執があったお母さんでした。私も何度も心を合わせて、このお母さんの救いのために祈らせていただきました。そのメールにはですね、こうあったんです。奇跡的に一時この回復したというんです、意識が。そして回復したその時に、このご主人がですね、イエス様のことをとつとつとお母さんの耳元で伝えて、お母さんはそれをしっかり聞いて、はっきりとイエス様を信じて心にお迎えして天に召されていったという、お祈りしてくれてありがとうという連絡でした。この奇跡的に意識が戻った時にですね、イエス様のことをもちろんお伝えしましたが、もう一つお母さんにお伝えした言葉があったんです。それはお母さんの耳元で、お母さん、僕を産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう、それを耳元で 伝えたそうです。お母さんは、大きくうなずいてその言葉を聞いておられたそうです。ずっとですね、この数年すまなかったという思いがお母さんのうちにあられて、この時お母さん産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう、そしてお母さんうなずいてですね、母親との長い長い確執、そのしこりが氷が溶けるように溶けていったと書いていました。この方にとってみたら長い涙の夕暮れであったと思います。しかし最後になりましたけれども、朝焼け、喜びの叫びが、訪れたんですね。神様の恵み、ご恩寵にの中に私たちも今なお置かれています。年配の方々が辿ってきた時代とはまた違った時代、違った問題、違った悩みを抱えながらですが、涙の谷を過ぎる時もその空洞、神の形の空洞を主に埋めていただいている方は、そこを泉の湧くところとしていただけます。神様のご恩寵、一方的な恵みの中にあるその自分自身の姿をですね、見せていただきながら、今しばらく祈りを捧げたいと思います。主に向かって、主に心を向けて祈りましょう。また皆さんの心の内で、そのお父さんお母さんや、またさまざまなところにおいて、ああ主よ、このことをと告白して祈る祈りがあるでしょうか。主の恵みが今日注がれていますから、そこに応答して祈っていきましょう。天のお父様、あなたの恵みの中にある自分の姿を今見させていただいています。辿ってきた道のりそれぞれ振り返りながら、あの時この時深い涙の谷があった、夕暮れに涙し、そしてその長い夕闇、夕暮れ時、夜を通ったけれども、あなたがその深い暗闇の中にも共にいてくださって、朝焼けの喜びの叫びをあげることができた、そのような記憶をたどりながら、あなたのご真実を仰いでいます。涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとしてくださる主に信頼する者は、そのような歩みを重ねさせていただくことができます。私たちの命、それは神の恩寵の中にあると、神様の恵みの中にあると、この朝告白して祈れることを感謝いたします。ご高齢になられた方々がなおなお主を慕い求めて、弱さを覚えても、その弱さと共に付き合いながら、あなたを仰ぎ見、そして命がこの地上で果てるまで、あなたご自身の御手の中でお支えくださいますように、今心合わせて祈ります。主が支えてくださり、導いてくださり、そして涙の谷、また泉の湧くところ、そのような谷と喜びの訪れを何度も何度も重ねながら辿ってこられたお一人お一人が、なおなお希望に満ちて輝いて歩んでいくことができるように、どうぞ主を祝福してください。私たちもその後を踏んでいきたいと願います。 私たちをどうにもできない深い穴から贖い出してくださった主の真実の手が今朝も私たち握ってくださり、そしてあなたの良き道のりを導こうとしてくださっていることに期待いたします。もしこの朝心の内に、ああ主イエス様、あなたの御前に告白したい、その祈りがある方がおられましたら、正直にそのことを告白し、ただただあなたに聞いていただく祈りをお捧げすることができるように、その祈りをどうぞ導いてください。朝とともに喜びが来る、その連続の中に私たちはやがて天の御国へとの約束をいただいたものであることも感謝します。主様、日々の歩みをあなたはどうぞお支えください。またご高齢になったご両親を抱えながら、その助けをされているご家族の上にも同じ慈しみと支えと力を注いでくださいますようにお願いいたします。共に共に主を見上げて行けますように、祈りの場を開き、また救いの道のりを開き、お一人お一人のご家庭のうちに豊かな主の祝福を注いでください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。